さて今回はですね、評論家の岡田斗司夫さんが提唱されているいい人戦略、これについて書かれたブログ記事を深掘りしていきたいと思います。なかなかこう現代社会を生き抜くためのちょっとユニークな視点というか、そういう戦略みたいですね。
そうなんです。
このいい人戦略、なんか言葉だけ聞くと単純に良い人になりましょうみたいな話かなって思っちゃうんですけど、どうもそういうことでもないみたいですね。
この記事を読むとですね、ポイントは単に良い人であることじゃなくて、意識的に、あ、この人いい人なんだなって他人に思わせる、まあ、ある種誤解させるような振る舞いをすることっていう点なんですよ。
ほう、誤解させるですか？
はい。特別なスキルとか才能がなくても誰でも、まあ、やろうと思えばできる。で、これが現代においては結構合理的な戦略なんじゃないかって書かれてますね。
なるほど。社会的なカモフラージュみたいな感じですかね。
そんなイメージに近いかもしれません。
でも、なぜ今そういうある意味こう処世術みたいなものが有効だと考えられてるんでしょうか？
記事ではですね、例として Google みたいな、ああいう巨大 IT 企業の話が出てくるんです。
はいはい。
彼らが結局本社で欲しい人材って、もうものすごいスキルを持った天才ってよりは、むしろ周りとうまくやれて、こうあんまり揉め事を起こさない、いわゆるグッドネイチャードパーソン、生まれつき性格のいい人みたいな、そっちの方が重宝されるようになってきてるんじゃないかと。
へ
ー。というのも、その専門的なスキルとかはもう世界中からこう集められるじゃないですか、今は。
ああ、なるほど。リモートとかもありますしね。
ええ。だから本社にいる人にはむしろ組織全体のこう生産性とか調和を乱さない、そういう協調性の方が価値が高まってきてるんじゃないかっていう分析なんですよね。
なるほどな。個人の能力ももちろん大事だけど、それと同じか場面によってはそれ以上に組織の中で感じよく振る舞えるかみたいなところが評価されるようになってると。
そういうことですね。
でもなんかそうやっていい人を演じてると、どこかで無理が来たり、結局自分が損しちゃうみたいなことってないんですかね。
あ、そこがまさにこの戦略の、肝になる部分でして、
ほう、
この戦略をやる人は、あ、これなんか自分が損しそうだなって感じたら、もうその状況からすぐにこう離れる、つまりスルーする能力がセットで必要だって言ってるんですね。
スルーする力。
記事の中では、あの武道家でもある内田樹さんのエピソードなんかの引かれてましたね。
はい。
何かこうトラブルの匂いとか面倒なことになりそうだなって察知したら、もうそこには深入りしない、
うん、
でも相手に感じなるいなとは思わせずに、なんかスーッと自然に身を引く、これがいい人戦略の、まあ、防御術なんだと。
なるほど。単に受け身でニコニコしてるだけじゃなくて、ちゃんと状況を見てまずいと思ったら回避するっていう、結構アクティブな守り方なんですね。
そういうことなんだと思います。だから記事では具体的な実践方法もいくつか挙がってて、まずそもそも嫌な人になる努力をやめましょうと。
嫌な人になる努力。
はい。例えば頼まれてもないのについ相手の欠点を指摘しちゃったりとか。
ああ、ありますね。良かれと思ってつい。
そうそう。あと、もっとこうしたらいいのにみたいな改善提案とか、うん、そういうのまずやめると。
なるほど。おせっかいをやめるみたいな感じですかね。
まあそれに近いかもしれないですね。それが第一歩で、それに加えて基本となる行動サイクルとして、共感、称賛、応援の振り、忘却っていう4つのステップを挙げてます。
共感、称賛、応援の振り、忘却。
まず相手の話に、まあ口先だけでも分かりますみたいに共感する。で、何かいい点を見つけて褒める。すごいですねとか、
うん、
で、頑張ってることに対しては応援してますみたいな、こうふりをする。
ふりなんですね。
で、もし具体的な相談とか持ちかけられても、あまり深入りはせずに、こう適当にスルーして、最終的にその件自体を忘れちゃう。
忘れると。はあ、なんかすごい徹底してますね。ふりと忘れとスルーが鍵なんだ。
そうみたいですね。で、ここで一番大事な注意点として言われてるのが、
はい、
これをやっているうちに自分って本当にいい人なんだなって思い込んじゃダメだと。
ああ、自己陶酔しちゃいけない。
そうです、そうです。あくまでこれは他人との余計な衝突を避けるための生存戦略なんだと。自分は偽物を演じてるんだっていう自覚を常に持っておくことが大事。
なるほど。
その自覚があるからこそ、いざ自分が損をしそうな場面になった時に、冷静に、あ、これはスルーしなきゃって判断できるんだと、記事ではそう強調されてますね。
なるほど。演じてる自分をどこか客観的に見てるもう一人の自分が必要なんですね。しかし、こうやって戦略の全体像を聞くと、なんというかすごく計算されてる感じもするし、ちょっと冷めた感じの処世術のようにも聞こえなくもないですが。
ええ、まあそう感じる部分もあるかもしれませんね。
この戦略のその本当の目的というか、この記事が最終的に言いたいことって何なんでしょう？
この戦略の本質っていうのは、別に他人をコントロールしようとかそういうことじゃなくて、あくまで自分自身をその不必要な対立とか精神的なストレスから守るための、いわば保護壁みたいなものを作るっていうことなんだと結論付けられてますね。
保護壁？
はい。記事の表現を借りると、薄っぺらい外壁で自分の内面の世界、まあ、心を守るみたいなイメージでしょうか。
薄っぺらい外壁ですか。
ええ、そうやって守られた安全な自分の内側で、自分が本当に大事にしたいこととか集中したいことにちゃんとエネルギーを使えるようにするための、あくまでまあツールなんだと、そういうことみたいですね。
なるほどな。他人からの評価をある程度コントロールして、無駄な衝突を避けることで、結果的に自分の時間とか心の平穏を守ると、非常にこう現実的な知恵というか、そういう側面もあるわけですね。
ええ、そう捉えることができると思います。
このいい人を演じるっていう考え方、これあなたはどう感じましたか？
そうですね、まあ一つ考えさせられるのは、こういうふうに戦略的に演じるっていうことと、その人自身が本来大切にしている価値観みたいなものとの間で、どうやってバランスを取っていくのか、あるいはそもそもバランスを取る必要があるのかどうかとか。
ああ、演じる自分と本当の自分みたいな。
ええ、そのあたりをちょっと考えてみるというのも、この記事を読んで一つこう持ち帰れる問いかけなのかもしれないなと思いましたね。